よみがえる新長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしているよみがえる新長崎物知り手帳、4回目の今日は出島のお話その4。
出島に渡来したオランダ人たちは半官半民のオランダ東インド会社の社員の資格であったので、会社員や商人が多くいましたが、商館長や商館員の中には立派な学者たちも少なくありませんでした。出島の三大学者と言われる人たちは特に顕著な業績を残しました。エンゲルベルト・ケンペルはドイツ人で、出島の商館医として1690年元禄3年から1692年元禄5年まで出島に滞在しました。その間ケンペルは日本での見聞をまとめた書物日本史をまとめました。日本史は1725年には英訳で刊行され、続いてオランダ語、フランス語、最後に原文のドイツ語本が出されたと言われています。出島三大学者のうち次にカール・ピーター・ツェンベリはスウェーデン人で、彼も商館医として渡来しました。有名な植物学者リンネの優秀な弟子の一人です。植物学研究を志して東インド会社に入社しました。1775年安永4年から翌年にかけて滞在しました。帰国後、日本植物史や日本植物図譜などを刊行しました。そして三大学者のうちフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは最も日本人に親しみ深い学者ではないでしょうか。シーボルトもドイツ人ですが、特に日本研究を志してオランダ東インド陸軍に入隊し、1823年文政6年商館医として出島に渡来しました。シーボルトは自分より前にケンペル、ツェンベリといった偉大な学者がいたことを知り、その業績をたたえて出島の花畑の中に記念碑を建立しました。帰国後に出版した日本は不朽の名著と言えるでしょう。いわゆるシーボルト事件が起こり国外退去を命じられましたが、シーボルトについて記すべきことは甚だ多く、また劇的で波乱に富んだ一生を送った学者でもあります。ここでお時間となりました。出島のシリーズは今週で終わりまして、来週はこと始め編をお届けする予定です。それではまた。